3月7日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお送りいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。トップアナリストの注目銘柄、変化への対応力を重視。機関投資家が株式アナリストを評価する日経ヴェリタス第35回人気アナリスト調査のランキングが決まりました。世界的なインフレ鈍化を背景に、米欧などが利上げペースを緩めていますが、経済の先行きにはなお不透明要素が多く、地政学リスクも高まっています。業種別と市場関連の32部門のトップアナリストに、2023年の株式市場における投資の視点や注目銘柄を聞きました。億万長者もNISA高級化を歓迎。投資信託から高配当株に転換。2024年からNISAが大きく変わります。目玉は高級化と非課税投資枠の拡大です。凄腕投資家は現行のNISAと2024年以降の新NISAをどのように使いこなす予定なのでしょうか。ここでは凄腕3人の2023年と24年以降のNISA活用術を紹介していきます。1人目は株式投資で金融資産1億円を作り、世界30カ国の株や不動産投資信託など幅広く運用するオケイドンさんです。浮上する1ドル140円説、長引く米インフレ円安圧力に。外国為替市場で1ドル140円説が囁かれ始めました。年初には2023年は緩やかな円高の年になるとの予想が多くありましたが、米国の根強いインフレ圧力が市場の相場感にじわりと影響しています。金利差と需給という為替相場の基本材料が引き続き円売り要因として働きやすいとの見方につながり、円安予想の背中を押しています。スポーツ保険、保証範囲広く。熱中症や盗難にも対応。新型コロナウイルス禍をきっかけに、ランニングなど運動を始めた人は少なくないでしょう。健康のために運動は不可欠ですが、怪我やトラブルはつきものです。そこで利用したいのが、スポーツ中の怪我などを保証するスポーツ保険です。最近はスポーツ用品の盗難を保証するサービスもあります。特徴や注意点などを確認しておきましょう。もうすぐ新年度、銀行口座は使い分けて貯蓄癖。新年度が近づき、就職や転勤などを機に、銀行口座を新しく開こうと考える人も多いでしょう。メガバンクやネット銀行など、複数の銀行口座を持つ人も多くいます。銀行の特徴に応じて口座を使い分けることで、貯蓄や資産形成がしやすくなり、家計管理に役立ちます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った、ヤングなあなたが知っておきたい言葉は、投信積立。こちらチェックしておきましょう。投信積立とは、あらかじめ選んだ投資信託を毎月一定額購入する資産形成の手段の一つです。購入額は自由に決められます。ネット証券などは最低購入額を月100円としています。証券口座や銀行口座からの引き落としを基本としてきましたが、クレジットカードでの購入に対応する金融機関が増えました。クレジット利用によるポイント付与が人気を集めています。以上が今日知っておきたい用語、投信積立の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて、100社100職、企業ごとの多様な戦略を取り上げ、深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。今週取り上げるのはアステラス製薬のラボラトリーオートメーションです。ラボラトリーオートメーションとは、 AI やロボットを活用して研究や実験を自動化する取り組みです。製造部門では20世紀に加工や組み立ての自動化であるファクトリーオートメーションが進んできました。しかし研究開発は依然として人間の経験や勘に頼ってきました。しかし最近では研究の自動化が進んでいます。それが AI を活用した研究、ラボラトリーオートメーションです。特に日本では創薬の分野で導入が始まっています。アステラス製薬は画像解析技術やロボットを使った独自システム、マホラバを開発しました。これは創薬の実験に必要な細胞の数の計算などを AI が担うものです。また、生きている細胞の継続的な形態観察にも活用できます。このラボラトリーオートメーションは特に業務効率化に役立ちます。人間が行っていた時には1ヶ月程度かかっていた作業を1時間半に短縮します。一般的に一つの新薬を生み出すには数百億円以上の投資と10年以上の期間を必要としています。開発は膨大な試行錯誤の繰り返しですが、AI を活用するとコストと時間を短縮できる可能性があります。実は AI を活用した研究開発は2010年代前半に始まっており、多くの業種で取り入れられ始めています。例えば、札幌ホールディングスは缶チューハイ、ライオンは歯磨き粉の開発に AI を活用しており、味わいや風味の選定など、商品開発の時間短縮につながっています。ラボラトリーオートメーションの世界市場は、年平均およそ 6% のペースで拡大しており、2028年には1兆円に達する見通しです。本日の100社100食のストラテジーでは、アステラス製薬のラボラトリーオートメーションを取り上げました。AI を導入する企業は増えてきましたが、導入企業の多くは一部業務での活用にとどまり、全社的に導入している日本企業は 13% と、アメリカの 26% と比べると遅れています。各企業はラボラトリーオートメーションの波に乗れるのか注目していきたいですね。ヤング日経火曜日、幸運の桃音がお送りしております。さて、先週私は意外な場所で謎解きに挑戦してきました。その場所は東京ディズニーランドです。今、ディズニーランドではディズニーストーリービヨンドというイベントが行われています。ディズニーリゾートのアトラクションにはすべて物語があり、その物語を超えた世界を謎解きを通して知るイベントです。これが本当に楽しかったので、今日は紹介したいと思います。この謎解きでは、東京ディズニーランドのホーンテッドマンションというアトラクションの謎を解き明かします。ホーンテッドマンションは、999の幽霊たちが住んでいる館で、館を乗り物に乗って回るアトラクションです。この館に住む亡霊たちにまつわる謎を解き明かすため、謎を解いてストーリーを進めます。イベントに参加するにはパークチケットの他にガイドブックを購入します。ガイドブックの QR コードから公式 LINE アカウントを追加したら早速スタートです。LINE 上で謎が送られてくるため、回答を送信し正解すると次の謎が送られてくる仕組みです。謎は全部で13問あり、最後の問題はそれまでのすべての問題の回答、そしてガイドブックを総動員して解くものでした。途中で難しい問題もありましたが、2時間ほどで全ての謎を解き明かしました。アトラクションを待ちながら考えることもできたため、待ち時間さえも楽しくディズニーランドを楽しむことができました。何より面白かったのは最後の謎です。答えは言えないため詳細な説明は控えますが、一つの問題からいくつかの答えが導き出され、答えによって送られてくるストーリーが変わりました。時にはパーク内を探検して答えを見つける問題もあり、東京ディズニーランドを深く知ることができただけでなく、待ち時間も楽しい時間に変えてくれた謎解きプログラムでした。 簡単な英単語の知識が必要なので、高校生以上の方におすすめです。3月までに東京ディズニーランドに行く方は、ぜひ挑戦してみてください。また、ホーンテッドマンションの後は、東京ディズニーシーのタワーオブテラーをテーマに謎解きが開催されるそうで、今からとても楽しみです。次回も挑戦したいと思います。さて、先週もたくさんのコメントありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと増智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。